勝てるのかっていう、うんうん、その原理自体っていうのはその、はいはい、まあ、単純で、例えばじゃあその FX やるとしてさ、はい、その FX の口座に100万入れといて、うんうん、じゃあそのドル円っていうのを、10万通貨、そのつまりじゃあ1000万分のドル円を買いましたと、うん、でその買ったドル円っていうのが、はい、例えばじゃあ100円から分かりやすく、うんうん、その101円になりましたってなったら、まあ、まあ1日で1円ぐらい動くことあるからさ、ね、でじゃあその1000万で買ったドルの価値っていうのが、うんうん、その1010万になるわけやから、はいはいはい、じゃあそこで利益確定したら、うん、まあ、つまり売ればその10万円プラスになると、うんうん、じゃあ100万が110万になったでしょっていう、うんうんうん、まあ、みたいなことっていうのはスマホでポチポチ、そのパソコンの画面見ながらポチポチこうやるわけや、うん、まあ、もちろんこんな単純じゃないけど、まあまあまあ、で今100万入れてって言ったけど、はいはいはい、じゃあなんで100万で1000万円分買えんのっていう、うんうん、思う人おるかもしれんけど、うん、そのまあ、レバレッジっていう言葉を、まあ、はいはいはい、まあ、調べたらいいと思うんですけど、うん、まあ、100万円で1000万分買うって、うん、そのまあ、実質言ったら、うん、そのまあ10倍や、
そうですね、
10倍やけど、うん、でも10倍ってそんな大したレバレッジじゃないし、うん、
大したことはないです、ね、
っていうのもその、はい、例えばその FX でさ、はい、強制ロスカット食らって借金こさえたみたいな、その話聞いたことある人おるやろうし、そういうのでなんか怖いってこう思ってる人も、まあ、いると思うんですけど、うん、ほとんどないから、
ほぼないですね、
どんなに注文滑ってもさ、うん、その借金ならへん取引所とかあるし、うん、だからまあ結論から言ったらそのちゃんとやれば大丈夫で、うん、もちろんそのゼロになるリスクっていうのは常にあるけど、うん、でまあ、そんな感じでその、はい、まあ、個人投資家の人っていうのは、そうやってこう日々トレードしたりしてさ、はい、その買ったり負けたり、うんうん、増えたり減ったりこうしながら、うん、資産を増やしていくっていうことをこう目的にやってるわけやけど、うんうん、例えばそうやってそのまあ送り人とかさ、
はいはいはいはい、
言葉聞いたことある人もおると思うけど、うん、仮想通貨でその元で100万を1億にしたとかさ、うんうん、でまあそれはその仮想通貨だけじゃなくて、はい、その FX とか株とか、うんうん、まあ何でもあり得る話 で、まあその一生懸命勉強して、うんうん、そのゲームみたいにのめり込んでやってたら、はい、もちろん可能性あるし、うん、もっと増える可能性もあるし、うん、でもその大事なのは、うん、そのこれ誰もが言うけど、はい、減ってもダメージ負わない、その究極ゼロになっても大丈夫なお金でやるべきで、うんうんうん、だそういう意味ではその専業投資家の人ってほんまに大変で、
いやえぐい大変でしょうね。
そうだからその元で100万でさ始めて、うんうん、例えばじゃあ、3年で2億にしましたみたいな人って、
うんうんうん、
そのさっきも言ったけどいっぱいおるけど、うんうん、同時に今度その2億を言ったらそれ何年もコツコツさ、うんうん、その積み上げてきた2億なわけや、はいはいはい、それをこう1回のトレードでゼロにしましたとか、もっと言ったら下手打って借金こさえましたみたいな、うん、人ってのもいっぱいおるから、うん、でなんでそうなるかって言ったら、はい、その損切りできひんからね、うんうん、例えばじゃあ1億入れててさ、はい、今5000万含み損ですってなった時に嫌 やんその5000万
失う、めちゃくちゃ嫌っすね、まあ、認めたくないっす、ね、
そうだから認めたくないからそのポジションを持ったままにしてもって、うんうん、そのまあ含み損っていうのはそのまだ確定してないから
そうです、
その自分が入れたお金、うん、その証拠金に応じて、うん、その損っていうのをいわばその許容してくれるから、うん、つまりその損をその確定させるのは、はい、その自分で注文閉じた時やから、
う
ん、その買いで入ってやったら打った時やから、
う
ん、でもその確定させんと持っといたら、はい、反転して元に戻る可能性あるし、
うんうんうんうん、
なんならもうちょっと待ったらその逆にむっちゃプラスになるっていう可能性もあるし、でもそんな状態でその自分で押さなあかんわけや、そのボタンを、うんうん、もう5000万負け認めますと、
いや
もうだから残高を1億円から5000万に減らしてくださいってボタンを押さなあかんわけでさってなるとこれはもうメンタル、それさっきもさその自分の投資スタイルって言ったけど、うんうん、その自分の作ったルール通りにさ、うんうん、そのトレードしてても、はい、つまりそのここまで上がったら利益確定させるし、うんうんうん、ここまでじゃあ下がったら損切りするみたいな、
うんうんうん、
ってことをその、まあ、エントリーするときに例えば決めてたりするわけやんか、はいはいはい、 でもそのいや今回に関してはこれ戻るやろみたいなこと例えば思うわけです
か。いや分かりますね。まあなんかそういう時って希望的観測しがちっすからね、なんかルール守らずに、
そうそうそうそう、でルール守らんとほっといたら、うん、もうストーンって例えば落ちて全額ぶっ飛んでみたいな、
うんうん、
で証拠金足りなくなって、うんまあ、一発退場みたいな、
うん、
だからその自分の作ったそのルール通りにこう執行できるかどうか、うんうん、負けをちゃんと認められるかっていうのが、
はいはい、
そのまあ、トレードにおいてっていうのはそのすごい大事で、
うんうんうん、
でそうなるとその専業よりもその兼業の方がやっぱ圧倒的に有利なわけで、
うん、そうでしょうね、
言ったらその例えばその300万負けたけど、はい、その専業やからその300負けたらその負けたそのトレードで取り返すしかないと、はい、だって生活費もそこから出してるしっていう人と、
う
ん、でもその人らがその同じルールで戦うんやから、
はい、
それはもう兼業の方がやっぱ有利になるわけでさ、うんう
ん、圧倒的に有利ですよね。
そうだからその、まあ、自分のビジネス持ってて、
はい、
まあ、もう生活はできると、
うんうんうん、
なんならこうビジネスもその自動化してるとか、
うんうんうん、
まあ、人に動いてもらったりしてて、うんうん、まあ、自分にはこう時間がたっぷりありますっていう、
うんうんうん、
人がその余剰資金でガシガシ増やすぜみたいな、
はいはいはいはい、
でもなくなっても死ねへんでっていうような人っていうのがやっぱり強いし、
うんうん、
そのビジネスと投資、
うんうん、
その両方持ってる人っていうのがやっぱり個人としてそもそも強いっていうのがあるよね、う
ん
う
ん、僕は最強やと思ってて、投資においての精神的なこう安定の部分ももちろんそうなんですけど、うんうん、まあ、ビジネスと投資の両方で見た時も、まあ、特に そうで、
ああああ、
まあ、例えばこうビジネスの仕組みを、まあ、持ってたとしたら、ま
あ、
通して稼いだお金っていうのを今度、うん、
あ、はいはいはい、
自分のお金にぶっ込んで、そしたらまた自分のビジネスも成長するし、うん、まあ、売り上げも上がるよねっていう、
うんうんうん、
で、まあ、投資もプラスでできたら今度はそのビジネスで儲けたお金っていうのをまた投資に回して、
うんうん
うん、それでまたお金を増やして、そのっていう、まあ、その両輪をぐるぐるぐるぐる回せるっていうのがやっぱ最強なんやなって思いますね。
そうそうそうそう、しかもそのじゃ負けたら負けたでさ、うん、その、まあ、専業の人やったらこうヒーヒー言うけど、このパターンやったら仕事頑張ったらいいわけ
で、はい、いやほんまそうですよね。
だからその今伊藤ちゃんが言ったその、はい、まあ、このビジネスとその投資の両輪回すっていうのが、うんうん、その両輪を手に入れるっていうのが、はいはい、まあ、個人として、うん、まあ、その資本主義社会においてはさ、うんうんうん、完全に強いわけでさ、
うんうん、
例えばその MMORPG とか言ったら俺もむちゃくちゃ好きで昔やってんけど上級職のキャラ2人持ってるみたいなそれに2窓でプレイしてる、同時にプレイできるからむちゃくちゃ彼はかどるみたいな、まあ、そういうイメージっていうか、まあ、ちょっと分かりづらい例えしてもらったけど、
全く分かんなかったですね
でもその、まあ、むっちゃ強いわけよ。
なるほど、なるほど。
それくらい。それくらいってどれくらいか分かるけど。うん、でもまあ、そういう人って実際結構おってさ、
うんうんうん、
会社いくつも経営してて、
はい、
その実は投資めっちゃやってますみたいな人とか、
うんうんうん、
その自分のビジネス持ってるけど、うん、実は投資の方が収入多いですとか、
はいはいはいはい、
でまあ、そういうことっていうのを、まあ、さっきも言ったけど、
はい、
その、まあ、株でやってるとかさ、
うんうんうん、
その日経でやってる、ビットコインでやってる、
うんうん、
為替でやってるみたいな、
うんうんうん、
それぞれ自分がこうメインでその、うん、ウォッチしてる商品、金融商品っていうのがいくつかあって、
うんうんうん、
でそうやって日々戦いしてるっていう、まあ、イメージ。
なるほど、なるほど。
で、まあ、あとはその、まあ、それらごとの難易度はあって、
はいはいはいはい、
っていうのってあると思うけど、
うん、
例えば個別株、うん、日経、FX の順番にやるのが力つくよとか、う
ん、
それがいいよっていう人とかもおるし、
なるほど、
いや、それは違うっていう人もおるし、
うん、
でもあんまりそういう情報っていうのもその参考程度にしか、まあ、ならへんからって思うけど、
そうですね、
だからさっきも言ったけど、その自分で自分のその投資スタイルっていうのを確立していくってこと、
うんうんうん、
あとはその上でそのルール通りにその執行すること、
うんうんうん、
ちゃんと負け認めれること
っ
ていうのが大事。
そうですね、まあ、本質はもうシンプルですからね。
そうそう、まあ、こんなことっていうのはその本読んでも書いてることやねんけど、
うん、
そのでも、ね、やっぱり理解してることっていうのと、
はい、
実際そう振る舞えるかっていうのは、
うん、
まあ、鬼のような隔たりあるから、
はい、
まあ、投資は特に、
うん、
だからその俺もこんな偉そうなこと言ってるけど、
うん、
実際大したことないし、まあ、残念ながら最強にはなるんやけど、どうでもいいけどそので何が言いたいかって、その、まあ、投資ってそんなもんやから、
うん、
その、なんていうかな、みんなにとっての勝ち方なんていうのはないから、
うんうんうんうん、
もちろんトレードは自己責任やし、
はい、
では自分でその売買の判断ができひんねったら、100% 勝てるようにはならんから、
ね、
だから例えばその、この投資信託入れといたらいいよってさ、
うん、
友達に勧められたとかさ、
はいはい、
いや、この最強 FX ツール使ったら稼げるとかさ、いや、この、株のスクールに参加したからとかさ、
うん、
高額なオンラインサロンに入ったから、
うん、
あとはそのミラートレードしたら、真似したら稼げるとかさ、
はいはいはいはい、
その一時的に増えることは、まあ、確かにあっても、
うん、
でも絶対負けるから、
まあ、どっかで負けますね。
そうだから、その絶対にそれを知っといてほしいというか、だからその自分でその、まあ、投資おもろそうやんと、
うんうん、
やっていこうってなった時にその、まあ、注意したいのは、
はい、
例えばその株のスクールとか、
うんうん、
その FX のコミュニティとか、
はいはいはい、
まあ、自動売買ツールとか、
うん、
それでこうネットで調べたら、
うん、
まあ、溢れ返ってるけど、
うんうん、
まあ、詐欺まがいのやつっていうのは一旦置いといても、
うん、
いいものっていうのも、まあ、たくさんあって、
うんうん、もちろんもちろん、
でまあ冒頭でも言ったけどさ、
はい、
その俺ら別にその投資でブランディングするつもりないから、
ね、
ほんまにだからぶっちゃけて言うけど、
うんうん、
そのこのツール買ったのに稼げませんでしたみたいな、
うんうん、
詐欺やみたいな、こう騒いでる人おるやん、
いますね、
掲示板とか、
はいはいはい、
もおるし、その逆にそのこのスクールに参加すれば絶対にあなたも稼げるようになりますとかさ、
うんうんうん、
こう歌って売ってる人もおるやん、
はいはい、いますね、
でこれどっちも悪くてさ、
うん、
てか俺はぶっちゃけその世間と比べたら、
はい、
まだ販売者にこう味方してあげたくなるくらい、
うんうんうん、
でもその彼らは絶対さ言えないから、ちょっと俺が言うんやけど、稼げなかったって騒いでる購入者は、
うんうん、
マジで頭弱すぎでそのほんまにぶっちゃけてもだけど
めちゃくちゃぶっちゃけましたね、
うん、これ別にカットせんでいいけどそのまあちょっとこれだけやとその悪口になるから、
うんうんうん、
ちゃんと説明するんやけど、
はい、
まずじゃあ販売者の何が悪いかって言うと、
はい、
うん、そのさっきも言ったけど、自分で売買の判断ができるっていうのは、
うん、
もうその絶対的な原則やから、
うん、
でそれは販売者やったら絶対に知ってるわけや、
まあね、
よく分かってるわけや、
うん、
でもその売りたいから、いっぱい売りたいから、
うん、
ツールとか教材とか、
うん、
だからその言ったらそんなこと知らない人にも売っちゃおうと、
うん、
言う通りにしたら稼げるでみたいな、
うん、
このツールが自動であなたのお金を増やしてくれるんですみたいなことを言うたら、
うん、
そのこれ聞いてくれてる人はさ、
うん、
いやそんなこと言われたら逆に怪しすぎて絶対食いつかへんって思うと思うけどさ、 でも実際めちゃめちゃ売れるから、
そうなんですよね。
残念なことにそのボリュームゾーンっていうのはそこにあるから、うんうんうん、だからそうやってその誤解を生むような表現で売るからは悪いわけやん。
そうですね。
でもその彼らをかばうわけじゃないけど、うん、その中身は別に良かったりして、
はいはいはい、
だからその自分で売買の判断できる人が、うん、じゃあそのツール使ったら、うんうん、確かに稼げたりするわけ、
うんうんうん、
じゃあそれはいいツールやんっていう。
あ、そうです
よ。実際その今回こう焦点当ててるような、うん、その個人投資家の人の中にもそういうこう最強 FX ツールみたいな、
うんうん、
市販のやつこうずっと使って稼いでる人もおるから、
うんうんうん、
もちろんその自分のトレード理論っていうのがあって、
うん、
まあ、ツールいじってる人とかもおるし、まあ、自作してる人とかっていうのもいてるけど、でも何が言いたいかっていうと、そのちゃんと力ある人が使ったら、
はい、
その怪しそうなツールっていうのも実はむちゃくちゃ便利なツールやったりするわけで、
うんうんうん、
だそういう意味ではその詐欺ツールっていうのは俺あんまりないと思うし、
うんうん、なるほど。
だそういう意味ではさ、その情報商材と一緒でさ、最近はその怪しい情報商材って少なくなったけど、
うん、
そのまあ、俺がネットビジネス始めた時っていっぱいあってさ、うん、でこうみんな騒いでるわけよ、
はいはいはい、
もう稼げなかったみたいな、あれは詐欺やみたいな。
あ、
でもあれ稼げるから確かにその中身がまあこう不親切やったりとか、
うんうんうん、
こう表現がこうなんていうかな、こう錯覚を起こさせるように作られてたりはするけ ど、でも例えば俺がその適当にさ、その怪しい情報商材こうランダムで渡されて、
うんうん、
これ使って稼げ言われたら、うん、絶対稼げる自信あるし
いや僕も過去に、まあ、いっぱい買ったことありますけど、
うんうん、
まあ、売り方が、まあ、かなり下品なやつやったとしても、まあ、買ってみたら意外と普通にええこといっぱい言ってるやんみたいな、
う
ん
うん、そうそうそうそう。だからそれと一緒やから、そのツールっていうのも、うんうん、でやっぱりそのこういう性質のさ商品売るってなると、
うん、
やっぱりどうしてもこういうことっていうのは起きるから、
うんうん、そうですね。
だからその販売者はその利益追求することっていうのはもちろん大事やねんけど、
はいはいはい、
同時にやっぱりそのリテラシーの低い購入者の人には買わせない努力っていうのを販売者側がしないといけないっていうふうに、まあ、まあ俺は思ってるんやけど、
はい、
だからそのこれからなんかこう教材とか、うん、スクールとか、うん、を使ってこう学んでいこうって思ってる人っていうのは、はい、まあ、そういうこう視点で、
うんうんうん、
まあいろいろ見てみるといいかなって、
うんうんうん、
投資は特にそのリテラシー低い人多いから、
そうです、
ね、日本人は特に、
うん
うん、だ視点としてはそのちゃんとそのそういう人にそのまあ買わせない努力をしてるかどうか、
うんうんうん、
錯覚を起こすような表現とか、まあ、ちょっと口悪いけど、うん、アホ向けにマーケティングしてないかどうかっていうのも、その別にさ普通はさ、
うん、
そんな販売ページとか見たら、
うん、
いやバカにしてんのかってなるやん
なりますね。
このページ見てる俺のことバカにしてんのかってさって思うと思うから、普通の感覚を持ってたら、
うんうんうん、
だからその視点で見てみると、いやきっとその中身のいいものにも、
うんうんうん、
まあ、出会えると思う
んで。あ、なるほどなるほど、まあ、ほんまそうなんですけど、うん、まあ、ただ僕はちょっと、まあ、ツールに頼りたいっていう気持ちは分かるというか、
うん、
まあ、実際僕も二十歳ぐらいの時に、まあ、ツールじゃないんですけど、うん、まあ、ミラートレードみたいな、うん、まあ、この人の手法、
はいはいはいはい、
この人のトレードを真似したらあなたも稼ぎますよねみたいな、
はいはいはい、
っていうのに、まあ、依存してた時が、まあ、一瞬あって、まあ、1ヶ月ぐらいなんですけど、
うん、
まあ、今考えたらわけ分からん思考なんですけど、まあ、確かなんか10回ぐらいトレードして、
うん、
まあ、修理1週間ぐらいですよね、
うんうん、
で、まあ、利益が利益率 20% ぐらい出たんですよね、
うんうんうんうん、
でその時に、まあ、やったみたいな、うん、これ続けたらめちゃくちゃ稼げるぞみたいな、
おうおうおう、
そんなこと絶対ないのに、
おうおうおう、
で、まあ、1回 の、 そのたまたまの1週間の勝ちっていうのを、まあ、意味不明な、うん、まあ、拡大解釈して、
うん、
でこの修理 20% をずっと保って続けたらみたいな、
うん、
でずっと計算するわけですよね
おうおうおう、
したらえぐいことになるみたいな、
うん、
でもそれに舞い上がって毎月の旅行の計画までしてましたまあ、なんなら友達にも、あ、ちょ、俺もう多分こんだけ稼げるから行こうぜみたいな、でも海外にいる友達とかも、あ、行くわみたいな、いつでも行けるからみたいなぐらいまでもう連絡もしてましたからねではそういうのは、まあ、ないんで基本的に
ないね、
はい、で、まあ、あとは、まあ、ツールとかを、うん、まあ、売ってる業者の方というか、
うん、
まあ、仕掛ける側の人と、うん、まあ、話してたりしてても、
うんうん、
まあ、玉井さんもさっき言ってはりましたけど、
うん、この
そういう売り方しちゃうっていうのが、まあ、やっぱり元凶で、
うんうんうん、
こうもう労働しなくてもいいんですとか、まあ、これだけに頼ってればいいんですみたいな、まあ、売り方をするから、うんうんうん、でやっぱりその投資についてその無知の状態でそうやって言われたら、うん、まあそうなんやみたいな感じで思っちゃうと思うんですよね。あとはぶっちゃけ、まあ、ツールもそうですし、うん、情報もまあそうなんですけど、
うんうん、
まあ、いいものっていうのは、まあ、上流だけでこう回ってて、まあ、下流に流されていくものっていうのは、うん、まあ、この程度のものはまあ大量に誰にでも流してもいいかなっていうものだけやったりするんで。
ああ、そうやね、まあ、だからそのこれはもうその投資に限った話じゃなくてさ、その何でもそうやけどさ、
うん、
やっぱほんまに秘匿な情報っていうのはあるからさ、この世界にいっぱいあるから。でやっぱりそのツールとかその情報に頼らないっていう、うんうん、何でも言うけどその売買の判断っていうのはやっぱり自分でする、はい、そのツールもやっぱ情報っていうのも使い方次第っていう、うん、やっ っぱそういう心構えっていうのがやっぱ何より大事で、だからその判断とかその使い方とかっていう、そのそもそもの投資力っていうのを高めていくっていう意思がないんやったら、そもそも投資なんてやめた方がいいと思うし、
ほんまそう
っ
すね。
逆にその意思があるんやったら、投資はめちゃめちゃおもろい世界になりうるよっていう、まあことよね。